Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第275回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんに思わず引き込まれるお話の続きを読んでいただきます。どうぞお楽しみに。セラセラ鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直子さんには今、有吉沢子さんの青い壺を読んでいただいてますが、はいはい、とても魅力的なお話ですね。
はい、ありがとうございます。本当いいお話が、
はい、あって、はい、昭和50年頃に書かれたお話だと、ね、うん、いうことですけども、はい、作品の中に書かれている人の気持ち、心情なんかは、うん、今も少しも焦ることがない、うん、ね、はい、とても思わず引き込まれてしまう作品ですね、は
い、私もそう思います、
直子さんの素敵な朗読も相まって本当に引き込まれてしまいます。
恐縮でございます。
ありがとうございます。それではね、前回のお話のおさらいをお願いできますかね。
はい、主人公ですね、はい、主人公は、千代子という女性です、はい、第二次世界大戦の後の混乱で婚期を逃してしまって、はい、東京で独身で一人で生活しています、はいはい、が、はい、ある日ですね、年老いてですね、目が見えなくなったお母さん、
お母さんね、
はい、キヨさんを、はい、自分のマンションに引き取ることになりました。
そうですよね、
はい、お兄さんが最初ね見ていらしたんですけど、あまりにも 冷たいしうちに冷たい態度を取られてたということで、もう
心が痛みました、
ね、そうですね、はい、本当ですね、はい、そしてあの実際に前回一緒に暮らし始めてですね、暮らし始めてみるとお母さんの分も一緒に買い物をしたり一緒に食事をしたり、うん、してまあ大変そうなんですけど、帰宅したらお母さんがお帰りって言ってくれる、はいはい、そういう一緒に暮らしてみたら、うん、実は心躍る千代子さんにとっても心躍る生活、
ね、休まる、
そうです ね、
はい、やっぱり一人で暮らしてらして、うん、お仕事も一生懸命してらっしゃったので、気を張って暮らしてらしたんですけど、はい、お家に帰るとお母さんがいらっしゃるのでほっとするって ねすごい大好きな、はい、くだりでございました、なので引き取って大変とかそんな逆のことですっていうことを ね、
はい、ね、もう読んでいて気持ちがいいシーンがたくさんありました。
すごい大好きです、早く読みたい、
そう、あ、もうちょっと待ってください、
もうちょっと説明させてください、
ありがとうございます。そしてやがて千代子はですね、はい、清にもう一度目が見えないんで清子、はい、清さんが、はい、清にもう一度病院で目を診察してもらおうと、
はい、
東京のいい病院でしてもらおうと、
優しいですね、
本当ですね、ちょっと私はできないかな、
いやいやいや
で、そういう決意をしまして、はい、今日はその診察の日です、
はい、
病院に向かうシーンから始まります。
あ、そうなんですね、はい、そうでしたね、
はいはい、
強引に母親を連れて都立病院に出かけることにしたまででしたからね、はい、で今日はお母さんを連れていくっていうところから始まります、はい、ということですね、
はい、
はい、さすがです、よくわかりました。そうそう、リスナーの皆様もおさらい、あ、そうだったなということで思い出していただいてさあこれから聞こうという状態でございますね、
は
い、
ドキドキ、
はい、ありがとうございます。それではね、本当に読んでいただこうと思います。青い壺の第5話その3を直子さんに読んでいただきます。それではお願いします。
青い壺第5話その3、有吉佐和子。東上線大山駅を降り、駅前の花屋で道を聞くと親切に教えてくれた。清の手を引いて歩いても本当に5分で12階建ての立派な建築が見えてきた。想像以上に大きくて堂々とした病院だった。千代子は入り口で少しうろうろしたが、やがて、当病院は老人専門病院ですので65歳以上の方が対象ですと書いた張り紙が目に入った。それから初心者受付という文字を見つけて近寄るとカードを出して丁寧に書き入れ方を説明してくれる。清が都内在住であると分かると手続きは簡単だった。千代子は前に虫歯の治療で大病院に通ったことがあったが、受付や看護婦のつっけんどんな態度には吐いた以上に嫌な思いをさせられた。だから2階の眼科診療室に入る前後、この病院全体にある穏やかで親切な雰囲気に全く感激してしまった。2階まで上がるにしても、患者専用の2階までだけというエレベーターがある。午前10時前に診療カードを出したのに、名を呼ばれるまで1時間以上待たねばならなかった。各科の診療室の前には外来患者がいっぱいで、廊下にまで人がはみ出ている。しかし、どの老人たちも落ち着いて、静かに順番を待っていた。明るい診察室に入ると、白衣を着た中年の医師が、清の表情をじっと見据えながら、目が見えなくなる前後の症状を詳しく聞き、それをカルテに書き入れた。千代子はその医師の横顔を祈るように見守っていた。色の浅黒いたくましい顔をした男であった。では拝見しましょう。診察に必要な時間は廊下で待っていた時間に比べればあっという短いものであった。医者は 千代子の顔を見て明るく言った。左は緑内障ですが、右は白内障です。他にご持病がないようですから手術しましょう。
先生、手術をするとどうなるんでしょう。
眼底に異常はありませんから視力は回復します。
清にも千代子にも声がなかった。耳を疑いたくなるほど医者はあっさりと言ってのけたのだった。視力は回復する、つまり目が見えるようになると。手術はいつするか、入院の手続きや準備について府庁がテキパキと説明してくれた。千代子は思い切って尋ねた。
本当でしょうか、目が見えるようになるなんて。
本当ですよ、石田先生のおっしゃることですから、どうぞご安心なすってらっしゃい。白内障の手術は石田先生なら慣れたものですからね。
キヨが口を聞いたのは、その日家に帰って夜に入り、二つの床を四畳半に敷き詰めた時だった。
私はこれまでずっと人間万事諦めが肝心と思って生きてきたけれど、諦めない方がいいこともあるんだね。
千代子はしかし半信半疑だった。診察はあまりにも簡単だった。石田医師は清の眼底を覗いただけで、左は緑内障だが右目は白内障で、右の方は手術すればいいと言ったのだ。千代子に医学に関する専門的な知識はないまでも、目などという肉体の中で最も精妙な部分をメスで切ったり針で縫ったりしていいものかどうか不安だった。が、府庁の言葉は交換手の口調と同じように優しくて頼りがいがあるようだった。言われる通りにしてみよう、千代子はやがてそう決意していた。病院は完全看護なので、寝巻きと下着類の用意さえあれば、千代子は会社にも平常通り勤めることができるらしい。仮にも目を手術するというのに、本当にそんなことでいいのかと千代子は落ち着かなかった。清の方がかえって動揺がなく、
ねえ千代子、手術の後で目が見えなくても、それでもともとなんだから心配しないでおくれ。それよりお金は大変にかかるんじゃないのかい？
保険があるから大丈夫ですよ。住民票も私のところに移しといたからすぐ入院できるんですよ。お母さんは私の扶養家族になってるんだから安心してください。
すまないね、千代子には結婚もさせてやれなかった上に扶養されるなんて。最後まで育児のない親だね、私は。
そんなこと言わないでくださいよ、お母さん。
千代子は兄夫婦には一切相談しなかった。気弱な兄と身勝手な兄嫁に何を言ってもいい結論は出ないと思ったし、万一手術に失敗すれば何を言われるか分かったものではない。兄弟が他人の始まりだというのはこのことかと思う。手術の当日は会社を休んだ。ストレッチャーに寝かされ、白い手術衣を着た清を手術室に見送るときは心配で胸が押しつぶされそうになった。両目を閉じた清は観音様のように静かな顔をしていた。廊下で待っている間、夏の盛りだというのに冷房のせいか千代子は膝が鳴るような気がしていた。まさか目の手術で死ぬようなことはないと自分に言い聞かせながらも、不安は抑えきれなかった。
親は生きてさえいてくれればいいのだと思った。どんなに体が老いて不自由になっても、生きてさえいてくれればありがたいと思った。白内障の手術は思ったより時間もかからなかった。手術室から運び出された清の右目には、真っ黒な大きいテープがべったりと貼られていた。千代子は立ち上がったまま動けなかった。副長が出てきていった。まだ麻酔が効いていますから話しかけないでください。24時間は絶対安静です。石田医師が出てきていった。
いや、うまくいったと思いますよ。お母さんはお年よりずっと若い体ですね。回復はきっと早いでしょう。
千代子は頭を下げたが、礼の言葉が喉に引っかかって出てこない。死にさえしなければもうそれでいいのですと言いたいところだった。清の右目にかけた眼帯はばい菌の入るのを防ぐために2週間外すことができなかったが、施術から24時間後のガーゼ交換の時、おぼろげながら物の形が見えたと清は言った。
本当？お母さん。
本当だよ。石田先生の顔が見えたもの。
千代子は清の錯覚ではないかと疑ったのだが、3日目には色が見えたといい、1週間目には医師の指を何本か数えて見せたと。病院に見舞いに行くたびに清が報告するので、副長が言った通り石田先生の施術は成功したのだろうと信じることができた。家が近くなら2週間で退院許可が出るのだったが、清の場合眼帯を取った後も1週間は病院に預かってもらった。千代子はほとんど毎日会社の帰りに病院に行った。眼帯を取った清は千代子の顔を見据えて迎え入れ、
千代子だね、
お前その洋服は緑色じゃないのかい？
襟は白いんだね。
ハンドバッグは
茶色だよ。
その通りよ、お母さん。本当に見えるようになったのね。
眼球の中で老化して濁った水晶体をぶんどってしまうという手術であったのに、レンズなしでどうして見えるのだろう。清は同じ病室の患者たちと楽しそうに話し合っていて、もう心配は何もないようだった。メガネは1ヶ月後に出来上がることになっていた。そうすれば前よりもっとはっきり見えて読み書きもできるようになるという。清の入院中、千代子の部屋では一つだけ悲しい事件が起こっていた。十四松が夫婦そろって死んだのだ。清の見舞いに明け暮れていて、つい餌をやり忘れたのが原因だった。千代子はもう生き物は飼うのはごめんだと思ったのだが、鳥がいなければどうしたかと清がきっと言うだろうし、また清が一人で留守番して暮らすようになれば鳥でもやはりいた方がいいだろうと思い、十四松を飼い直した。死んだ鳥は清の身代わりになってくれたのだと思ったりした。
was a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
沢子作青い壺第5話その産後読んでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
目が見えるようになりましたね。
ねえ、よかったですね。
めちゃめちゃ嬉しいです。
はい、
なんだかね、私これ目が見えるようになったって聞いてすごい、うん、初めは喜んだんですけど、
はいはい、
ちょっとふと考えますに、
うん、
お兄さんは、
はい、
病院に連れて行ってくれなかったんですかね。
あ、お兄さんは行ってくれたんですよ、
はい、
行ってくれてたんですが、
はい、
そこの病院では、
はい、
同じ緑内右目も緑内障だと言われて、
あらあら、
え、そうですね、慌ててが1話じゃないその1の最初の冒頭のところで、はいはい、慌てて名医者へ連れてったがやっぱり手遅れだったんだ、
はい、
緑内障、
はい、
という診断を下されて手のもう打ちようがないっていう
状態だったんですね。そうですね、そういう記述がありましたね、
はい、
ということは、
はい、
間違ってたんですね。
誤診ですね。
はい、
まあね、その時代の背景もこれあるのかもしれませんけれども、
でね、
今ではあまりないでしょうね。
でしょうね、はい、だから白内障の手術ってそんなに難しくないって、うん、
ね、
よく聞きますもん ね、
なんかね、キヨさんは長いこと入院されてますけど、はい、日帰り、
ね、そのようなこともよく聞きますよね。
はい、
なので、まあ、今ではそうだけど、うん、この当時ではそうでもなかったかもしれないけれども、
うんうんうん、
白内障ってそんなに怖いことはないですもんね。
そう聞きます。
それもそんなに見えなくなっちゃうほど進むことも、うん、
そうです ね、 ね、白くぼんやりする
というようなね、
ものがぼんやりするというのは聞いたことが、
で、はい、手術するとすごくよく見えるようになったよというようなお話もね、はい、よく聞きますけれどもね、
はい、
なんかもやもやしながら聞いてました
。多分お母さんもね、
はい、
キヨさんも、はい、トイレに自分でこう手で探りながら行ったりしてたんで、
はいはいはい、
ぼんやりは見えるような見えないような状態だったのかもしれないですね。
そうですね、でもなんかね、1話でしたっけ、
はい、
お食事ひっくり返しちゃったりとかして、
うんうんうんうん、
子供たちにもね、
ひどい、
はい、悪態つかれてましたよね、ということはだいぶ見えないですよね、
うんうん、そういうことですね、ものが何かは分からないんでしょうね、はい、きっと。
そうですよね、はい、でも治りますよって簡単に言われちゃってびっくりしました。まあ、多分ね、ちゃんとした病院で、
はい、
大きな病院なので、
はい、
お医者様も優秀でいらっしゃるんだろうなとは思うんですけども、
うん、
そうですね、
ここが有吉沢子さんの上手なところ
だ
と私も思ったんですけど、
はいはいはい、
こう伏線で老人専門病院と、
はい、
なんかしつこいぐらい言ってるんですよね。
本当ですね。もうドキッとします。65歳以上の方が対象です。
もうこれ時代ですから、時代ですから。
老人専門病院に行かないといけない、ね、もうすぐ行かないといけない。
いや、まだ大丈夫、時代ですから、
はいはい、っていうのもちょっとショックでしたけどもね。でもそういうことでしょうね、
はい、うん、そういう、
うん、
ね、本当にその専門で見てくださってた、
は
い、石田先生なんだと思います
ね。
はい、
でもすごく良かったんですけど、でもなんか、はい、もう一つ引っかかったのが、千代子は兄夫婦には一切相談しなかった手術を受けるっていうね、
はいはい、
で気弱な兄と身勝手な兄嫁に何を言ってもいい結論は出ないと思う、うんうん、その通り、
はい、
ですよね、
だと思います。
私ね、さっき のこだわりますけど、
はい、
一回お医者様に連れて行って緑内障だからもう見えないって言われて、でもすごい情熱があるのであれば、
うん、
セカンドオピニオンっていうんですかね、違うお医者様にも連れて行ってみようかとかっていうほどの情熱はなかったのかと、お兄さんには、それか、
うん、
このお嫁さんが、
うん、
もうしょうがないわねみたいな感じだったので、
うん、
連れて行きにくかったのかなとかってこといろいろ考えてしまったんですけども、でもそんなに白内障であれば難しいことはなかった、
はい、
のに、 こんなことになっていたっていうのは、お母さんかわいそうだなって思いながら、でも千代子さんが助けてあげたんですよね。
そうです ね、 ね、はい、
だからもうどんなに娘に感謝してらっしゃるだろうって。
いやそうだと思います、ね、千代子さんがいなかったら、
はい、
もうお母さんは本当にもうずっと辛い
生
活
で、 そうですよ、ね、そ
う
ですよね。でもね、あの千代子さんと一緒にお住まいになるようになってからは、
はい、
お母さんは毎日ずっと楽しかったんじゃないかなって思いますよね。
ね、そのラジオっていうものがあった、ね、まあ、前回の話ですけれども、ラジオの存在にも気がつくというぐらい、ね、ま、前の生活ではそういうのがなかったっていうことだから。
でもね、やっぱりね、あの もちろん一緒にお嬢さんと一緒に住めるの楽しいと思ってらしたんですけど、やっぱりこのキヨさんって人のために何かしたいって思ってらっしゃるので、お嬢さんのために自分でお料理作ったりして待ってたいなって思ってらしたと思うので、今目が見えるようになってすごい嬉しいだろうなと思うんですけど、でもやっぱりあの料金がたくさんかかるでしょうとかね、
はい、
扶養家族になってしまって申し訳ないねとかっておっしゃってるの、すごいあのいい我慢強い素敵な女性だなって思って、ね、なんかちょっと感動したりしながら、
親だからこそなんか、千代子さんと暮らし始めて本当のキヨさんの本質、
そうですね、
あのお孫さんの面倒もちっちゃい時はよく見ていたとかいう、そういう本当のキヨさんの姿がだんだん出てくるきたなっていうのは私も感じました。
そうですよね、
はい、
で、お年寄りお若い体ですっておっしゃ様がおっしゃって、はい、そうです、 すごく働き者でいらしたからでしょうかね。
だと思います、
ね、
はい、
これ耳が痛いなと。
いや全然働いてない、エミさんも働き者でいらっしゃいます。
働いていないじゃないかと、
はい、あ、でもその今私も気づきましたけど、はい、そういう、こう言葉の端々にキヨさんの今までの人生がうまく浮かび出すように書いてらっしゃるっていうのはこの小説の面白いところでも
そうですかな
とも思います。
本当にあの微妙な表現が素晴らしい名作でございました、はい、
ありがとうございます。
今日は直子さんに青い壺の第5話その3を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
笑顔のエンジェルもっとそばに。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。この小説の、はい、私今読んでいただいたところですごいグッときたのが、
はい
は
い、
親は生きてさえいてくれればいいのだと思った、うんうんうんうん、どんなに体が老いて不自由になっても生きてさえいてくれればありがたいと思ったって、
はい、
もうこれがすごいいいお嬢さんだなと思って逆にちょっとドキッとしました
でも本当それはねありがたいことですね、はい、私もね、はい、親亡くしてます
けど。そうですよね、
はい、やっぱりもう会いたくてももう会えないっていうのは、思うので本当生きてくれればいいっていうのは思います。
もうその言葉を私もあの肝に銘じて明日からちょっと親孝行したいなと思います、はい、また次が最終回になりますね、は
い、そうです、はい、いよいよ青い壺出てきます
やっと出てきますね
はい、
わかりました。じゃあね、リスナーの皆様も楽しみになさっていただきたいと思います。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。